皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中健です。
こんばんは。 JI1 キングゴルフクイーン奈良文幸です。
そして JH1 オスカーシェーラーブラボーの小浜です。
さて、今回の番組もハムフェア特集でお送りいたしますよ。
今回は、この前、メールをいただいた2つのクラブブースに行ってまいりました。
そして興味あるメーカーにもちょっと覗いてみましたよ。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
TS890 を発表したケンウドに行ってきました。
ズバリ新製品のこと。
ケンウドさんのブースに来たんですけれども、はい、やはりケンウドさんの新製品といえば、TS の890ということで、その話について詳しく聞いていきましょう。
今回こちらの会場をずっとこう聞いて回ったらですね、はい、意外とケンウドさんの期待っていうのは大きくて、はい、やっぱり890が気になって、はい、でどの会社もダイレクトサンプリングで勝負してきてるんですけども、はいはい、ケンウドさんはあえてそうではなくて、昔の方式をさらにブラッシュアップさせて新製品を出してるんですけど、狙いとしてはどういうところがあります？
それはですね、ダイレクトサンプリングを使わなかったという理由はなくて、実際受信性能を得るためにいろいろな方式を考えた末、やっぱりダウンコンバージョンが、構成として受信性能はいいんだろうという、そこに結論に至って、決定しました。
となると安心して専用を買っても決して引けを取らないぐらいの性能が期待できると。
そうですね、近接除光の性能はやはり、3つ性能あるんですけれども、すごくハイスペックな、性能になってますので、はい、そこら辺期待していただきたいと思います。
なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっといろいろとまた見ていきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
無線の話が続いているところで一曲音楽を聴いてください。真珠貝の歌、演奏はビリーボーンオーケストラ。
はい、八重洲のハイブリッド SDR 見てきましたよ。
八重洲さんのブースにやってまいりました。目の前には FT-DX101D がありますけれども、ゴーンさん、思った以上に大きいですね。
思った以上に大きいけど、とにかくね、もう首を長くして待ってたの、八重洲さんの新製品を。やっと出ました。ホッとしました。
はい、ありがとうございます。
売りはどこがポイントでしょうかね。
売りはいろいろありますけども、
いろいろとある。
はい、もう大使で一番売れた101っていう名前も使って、 HM でね、一番売れたモデル、101っていう名前も使ってますし、はい、創業者である J1MP の MP っていうものもついてますんで、はい、かなりこだわった機械となっております、はい、もうとにかく SSB、はい、弱い信号を聞くための DNA が流れてる機械です、はい、
これは要するに にフラッグシップ機になると考えてよろしいんでしょうか。
フラッグシップ機は今は9000というモデルが終わってしまいましたんで、はい、今は FTDX5000 というのがフラッグシップ機、うんうん、はい、でこれは RF から IF、AF の回路までを、うん、アナログの部品で非常にいい部品を使ってしっかり作り込んだ機械です。ですからこれが今のフラッグシップと思っていただいていいと思います。でただ今時代の流れでお客様自身が SDR というものに非常に興味を持っているんで、その SDR を取り入れた機械がこの FTDX101 シリーズになります。でその SDR なんですけど、まあ、主流は今コストの問題とかそういうので、はい、ダイレクトサンプリング方式っていうのが多いんですけども、はい、これですと非常に表示とかはきれいに表示させて、パフォーマンスも結構早くね、表示させることができます。ただちょっと強い信号なんかが入った時にユーザーさん自身が苦労してしまうことが多いんです。でその辺を改善するために八重洲ではハイブリッド SDR って言って表示、まあ、ディスプレイに関してはダイレクトサンプリング方式を使う。であと音声に関してはしっかりとミキサーを通してでルーフィングフィルター、それもクリスタルルーフィングフィルターをきちんと通して、でそれから DA コンバーターに持っていくという SDR の回路構成になってますの で、はい、でそれを別に意識することなく、まあ、車で言えば最近のハイブリッド車のように意識することなく使えるハイブリッド SDR という形にしてます。
なるほど、はい、そしたらデジタルに入るまで の、 そのアナログのところにかなりこだわった製品ということですね。
はい、
はい、ちなみに販売時期はいつ頃になりそうですか。
100ワットタイプが今の予定ですと、11月ぐらい、200ワットタイプが、今の予定で来年そうそう1月ぐらいを予定しています。
なるほど。
お値段はだいたい100ワットタイプが40万円ぐらいを予定しています。定価でね、はい、であと MP200 ワットの方が、60万円ぐらいを予定しております。
なるほど、ちょっと値段が変わるんですね。
まあ、200ワットっていうのは、はい、ファイナル の、 駆動電圧なんかも50ボルトを使っておりますし、はい、専用の電源が必要になってくるんで、その電源が、まあ、付属でそのということです。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて音楽を聴いてください。If we hold on together、 この曲大昔にテレビドラマの主題歌になってました。歌ってるのはダイアナロスです。ではどうぞ。
アイコムのレポートです。どうぞ。
AI スピーカーについて詳しく知らさせていただきたいなと思っております、はい。AI スピーカーというと、はい、Google さんとか LINE が出しているような一般的な AI スピーカーのようなもので、はい、アマチュア無線を操作するってことでしょうか。
そうですね、今のところ一般の Alexa を使ったクラウド型とネットワークを使わないスタンダード型を今展示しておりまして、
はいはい、
両方とも音声で無線機を操作するっていう。
あ、なるほど、はい、具体的にどのような操作ができるんでしょうか。
例えば、そうです、CI5 っていうコマンドがあるんですけど、
はい、
それで例えば、電源を入れてとか周波数を変えてとか CI5 でできるコマンドならばどれでもできるようにはなってます。
なるほど、その周波数の数を具体的に指定して変えるということもできるんでしょうか。
はい、一応、はい、そうですね、
例えば 432.96 にしてとかいえばその周波数になるみたいな感じ
ですか。は
い、
そうですね、今のところこっちの方は小数点2桁までなんですけど、
あ、
はい、まあ、例えば 10.1 メガとか、3.56 メガとかそういう感じですね、こっちの方は。
なるほど、
これはスタンドアローンということは、はい、無線に特化したエアスピーカーですか。
そう、ネットワークにつながらないんでネット環境なしでもできる
無線機とつながっていることですね。
そうですね、はい、無線機とそうですね USB で、
はい、つながらなくてもということはつないで使うこともできちゃう。
それはそうです、 あっちのクラウド型の方、
クラウド型の方、はいはい、であっちも同じようにこの音声のこういう、指示ができるってこと
ですか。そうですね、はい、
ああすごいですね、はい、あれがじゃあ家の中に1台あったら、はい、家の中の電化製品も無線機も含めて全部操作できちゃうってことですか。
そうですね、はい、今は今回は無線機だけなんですけど、
これはやっぱりあの音声で指示を出すんで、はい、音声通信のことを念頭に置いてのことなんですよね。
最初は手が使えないとか、あのモールス信号でやってる最中に、パドルの速さを変えたり、そういう時にやろうと思ってまして。
なるほど。
それとか運転中ですね。
運転中あ
結構デザインもアイコムって入ってて結構かっこいいですよねこれは販売はまだしてなくて、
全然予定しなくしてなくて、はい、一応今回はこういう研究もやってますよっていう。
なるほど。あ
研究報告
そんな感じで、はい、
楽しみですねこれは。
ありがとうございます。
頑張ってください
。カフェじゃないですか、こういうの好きですよね。
こういうの新しいの好きだからね俺ねすいませんもう本当にもう
ちょっとやってみましょう。ディスプレイ消して
無線機のバックライトを暗くします。
で
お
で次は明るく、
はいはい、
ディスプレイ明るく、
無線機のバックライトを明るくします。
おーちゃんと明るくなりましたね。 Google のエアスピーカーだと、はい、OK Google なんとかかんとかってコマンド出すんですけども、はい、これはいきなりコマンド言っちゃっていいんですね。
はい、
なるほど。
すごい便利ですね。
ちなみにこれ今喋られたマイクっていうのは更新に使うマイクですよね。
内蔵マイクでできるんですけど、はい、ちょっと周りがうるさくて、はい、認識してくれなかったんで急遽 SM マイクでも、
そうなんですね、はい、
じゃあどちらでも対応できるっていう。
そうですね。
なるほど。
かなりの優れものですねこれ
じゃあ分けられるということは喋ってる途中にいきなり勝手に反応してとかそういう心配もないということですね。
ああ
なるほど。
一応そうですね、あの静かなところで家庭の中とかで想定して作りましたので、
いやちょっとねいいものを見させてもらいました。
そうですね、今日はちょっともう発売を楽しみに待つしかないですね。
そうですね。じゃあ今日どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次はこの
9700、はい、行きましょう。ということで続いてアイコムさんのですね IC9700 のちょっとお話をしてもらいに来たんですけれども、事前にちょっと会場回りながらアンケートを取ってたんですね。あのどの新製品に興味ありますかっていうふうにやったんですけど、まあ、これちょっと7610の7610で作っちゃったんですけれども、アイコムさんがダントツの人気ということで、あの他にも9700っておっしゃってる方もいたので、せっかくなので9700もご紹介いただきたいなって思ってました。
昨年一応あの参考出品ということで出させていただいてたんですけども、まあ、今回まああの皆様に触っていただける形であの展示することができるようになりました。
この U と V ですね、こちらのダイレクトサンプリングということですけども、はい、相当技術的には大変だったんじゃないですか。
そうですね、今までにない VU の機械でダイレクトサンプリングの機械は今までありませんので、はい、画期的な機械になっていると思います。
あと 1200MHz もうみんな待ってたと思うんですよ。なかなか新製品が出なかったんで、これは本当に嬉しいですね、ユーザーとしては。
そうですね、今1200の専用のオールモード機っていうのが ありませんので、IC9100 など、まあ、オプションのユニットを入れていただければ、運用することは可能なんですけども、まあ、今回7300などと同様なリアルタイムスペクトラムスコープを搭載してますので、その点が非常に大きな点だと思います。
そのリアルスペクトラム、
リアルタイム
スコープで結構気になっていて、いろいろ調べたんですけれども、やっぱりアイコムさんがダントツで綺麗なのかなと思ってるんですけれども、なんかそこ技術的にこだわったところとかあるんでしょうか。
そうですね、やはりダイレクトサンプリングをして、FPGA の中で、全ての処理をするっていうところが一番その技術的に、まあ、その 高性能なスペクトラムスコープを実現しているそのまあ要因だと考えています。
他何かありますか、小浜さん。
販売時期はいつ頃になりそうですか。
販売時期は、今年年内を目標に、進めております。
ちなみに予算的にはどれぐらいを考えればよろしいでしょうか。
値段の方はまだ正確に決まってませんので、ちょっと申し上げることはできません。
分かりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
偶然なんですけども来ちゃいました。
来ちゃいましたね、
はい、
C016、
はい、
僕が拉致されるっていう予定の品川ハンコクラブ、
はい、じゃあされましょうか。
そうですね、
はい、あそういう取材すごいな。
もう
な
んかラジオ放送流しちゃうんで、
そういうの初めてなんですけど、
はい、いや全然大丈夫ですということで、小浜さん、品川ハンコクラブやってまいりましたけれども、
はい、
いやもうここはいろんなものだったって、
いろんな話題が
興味深いですよね、
はい、出てきましたんで聞きたいと思うんですけど、まずですね、あのガワンと、あれどうですか、はい、もう売り切れました。
ごめんなさい、瞬殺です。
瞬殺ですよね。
瞬殺ですか。
20分もかからなかったぐらいで。
あすみません、ラジオでちょっと言っちゃったもんなんで、多分瞬殺じゃないかなと思ってる。
あのね、ハムライフさんにもね、
ハムライフさんも言ってました。
取り上げられちゃったんですよ。
そうです、ハムライフも載ってましたんですよ、
はい、品川ハンコクラブ独自のページで取り上げられちゃったんで、そこでだいぶ認知度が広がったみたいです。誠に申し訳ないんですけども、
結構な数準備してましたよね。だったのかのブログを見たら
一応60本
ねえ
60本、
いや
作って、ただ今日とごめんなさい、明日の分少しは撮ってないんです
よ。そうですか。じゃあ多分放送される時にはもう終わってるんで、はい、そうだそうだってみんなこう聞いてるかも。
今日40本ぐらいだったんですけど、ただ私がごめんなさい、もう手作りなんで、
いやもう40本作るのが大変ですよね。
去年から100本は作ったんですけど、
はい、
ごめんなさい、
もう間に合わないですよね。もう、
皆さんのご期待に応えたいんですが、ちょっとごめんなさいっていう感じです。
アリコンとかよく手に入れましたね。
あもうまとめ買い、
まとめ買いで、
はい、ただその軍資金がなかなかきついもんで、建て替え金がね、これでやっと回収できたんで、また次そうそうそういうことです、はい。
あとハンコ、
はい、ハンコ
どんなのがあるんですかね。これで注文されてます。
私の本職がハンコ屋なんで、ここではお渡しできませんけど、
注文できる。
はい、できます。
あじゃあ今日注文してから
で後日発送させていただく条件であればお受けいたします。はい、
ちなみになんかバリエーションとかあるんですか。
とか置いてあったりしますか。
現物がそこに置いてありますけど、はい、あんまりバリエーションを多くすると大変になっちゃうんで、はい、一応3種類。
あ3種類
なるほど。
局長印、更新証明書印、それからフリーライセンス用の、
あなるほど、
なるほど、
3つ、ほうほうほう、ということで受けさせていただきます。
なるほど、は
い、この場で注文を受けて、うん、2週間以内ぐらいには発送させていただくという
仕事
をしてあ
る
んですね。
分かりました。ちょっとまたね、番組で取り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
聞かせていただきますので、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあジャパンワールドハンターズグループさんのところにやってまいりましたね。
ジャパンワールドハンターズグループですね、はい、ちょっとお詫びの言葉を入れとかないとということで。
そうですね、ちょっとお話を聞きましょう。すいません、ラジオ番組の QSY っていう番組なんですけれども、ちょっと
じゃあ考えます。
すいません、
実は前回ですね、こちらのクラブを紹介させていただきまして、会長さんでしょうか。ラジオ番組のQSI っていうの
を、はい、
ちょっとお伺いしてもいいですか。で少しラジオ流してもいいですか、この会話
放送に。
実はですね、最近ちょっとこちらのグループを取り上げさせていただきまして、
はいはい、
その時にライオンの顔が怖くないっていう、じゃ怖くないなんだったけど、急に来た時にライオンのマークでちょっとびっくりしたっていう話をちょっとしまして、うん、結構グループの方ってメンバー多いんですかね。
多いですね。今が500人弱
ですが、あ結構、はい、
一番ピーク時は1019名までいたんですが、
すごいですね、
うん、皆さんどんなアワードを狙ってらっしゃるんですか。
ワードもこれ以上ないというビッグアワード、まあ、読売1万曲、あ世界1万曲、はい、全日本1万曲、はいはい、そういったのが全部ね、はい、そういったアワードを取ってるそのリストを見ていただいたら、ジャグメンバーがかなりおります。
そうなんですか。
この人もジャグメンバーだという、やっぱりジャパンハンターズグループメンバーへのね、はいはい、そういったビッグアワードを、ね、
なるほど、
狙って、ね、
入会には何か、決まりというか何かあります？
入会はここにも入会の出してるんですが、
あ入会案内ありましたね。
実に簡単にできるんですけどね、はい、規定するアワードを取ってもらって、
はいはい、
まあ、今現在450件ぐらい出してますから、そのうちから好きなものをだ取得いただいて、
なるほど、
なるほど、
いうことで入るのは簡単に入れますので、
はあ、なるほど、
入っていただくかということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
音楽を聴いていただきます。Moments in the Stream、 演奏はコスモス、どうぞ。
サトーパース、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今回もハムフェアの特集でありました。いろんな方と会いましてね、聞いてますよ、頑張ってくださいねの声が一番嬉しかったな。
そうですね、もう僕もラジオ少年で電源を買ってしまったので、これから頑張っていこうと思います。
立山登るより疲れた。
さあ、ハムフェアの特集ひとまず今回で終わりなんですが、まだまだ小出しにしていきたいと思います。10月からも聞いてくださいね。では皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。
さよなら。